is Keech Piano School.
What is Keech Harbor Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。11月25日498回の QRL の時間がやってまいりましたということでね、ございまして、11月もね、もうあっという間に終わりでございますよね。もう今年もあと1ヶ月というねところになってしまいましたけれどもね。今日はね11月25日ということなんですが、今日は何の日かということでね、いつものように調べますと、まずはハイビジョンの日ということなんですよね。これは9月の番組の時にも お伝えしましたけどもね、9月16日は、経産省がですね設定をしたハイビジョンの日ということになっているんですが、今日はですね、総務省と NHK が1987年に制定をしたハイビジョンの日ということなんですよね。これは、当時のですねアナログハイビジョン放送の、操作線の本数1125本、こちらからこの11月25日という日にちが決まったという、ね、ことでございますけどもね。前回の、ね、番組でも少し触れさせていただきましたけどもね、この1987年以降でですね、放送もですねデジタル放送に変わりましてですね、もう本当にアナログ時代とは全くこう異なる、放送方式で、画像もきれいに見れるようになってですね、細かなところまで非常にきれいに映るようになったというところでねございますけども、またお持ちの、ね、スマートフォンとかですね、携帯の、モニターなどでも非常に綺麗にですね放送が見ることができるということでね、非常に大進歩でございますよね。はい、そんなところでねございまして、アマチュア無線はねデジタル化が進んでおりますけれどもですね、アナログデジタルが混在しているというところでねございまして、いいとこ取りという感じでございますけれどもね。はい、そんなところで皆さんね日頃楽しんでおられるんではないかというふうに思います。はい、というわけでございましてね、1125本のハイビジョンの日、11月25日の放送をスタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、それでは本日の QRV コーナーをお送りしたいと思います。最近はねやはり、いろんな電子申請とかですね、日々いろいろな申請を行うところですが、だいぶですね、この通信環境を使ったですね、インターネットを利用した電子申請関係が非常に増えてきましたよね。特に私どももですねいろんな業務で使用する資格とか講習会、こういったところは最近ほぼ全て、このネット経由でですね申請をするというところがほとんどになってきたというところですね。なかなか紙の申請書っていうのがですね、無線局の、免許、これを申請するにあたっても電子申請がもう大半になってきまして、紙の申請も受付はしていますけれども、基本的には電子申請という、ね、方向になりつつありますけれども、そうした中でですね、この我々が行っている無線、アマチュア無線もそうですし、いろんな無線もそうなんですが、この無線従事者の国家試験を実施している日務協さん、ね、日本無線協会さんが今月11月1日からですね、すでに始まっていますが、この申請システムをですね、この電子申請に変更するということでスタートしているということであります。すでにねこれ夏の頃にですね発表がありまして、番組でもねさらっと1回取り上げましたけれども、今月からもすでに始まっているということでね、現在は原則も紙による申請っていうのがですね、廃止になっているということですね。 国家試験を、ね、受験する場合はですね、私たちもよく雑誌の付録についていたですね、申請書、折り込みのね、このアマチュア無線の申請書、返信用の合格通知の来るね、はがきとかが全部一式になって、ミシン名がついてる、返信用切手の調布欄とかね、いろいろあって、そんなものを使ってね、申請をしていましたけれども、この電子申請が始まりましてですね、このオンラインで全て、可能ということに、今現在はなっているということですね。で、支払いの手数料に関してもですね、この銀行振込等しなくてもですね、クレジットカードでコンビニエンスストア等で、またあのページね、これはあの公共料金と払うときにね、ページをお使いになる方結構いらっしゃると思いますけど、このページとかね、こういったものが使用することができるということ、また顔写真ね、写真これは付き物でございますけどもね、これも電子データにしましてアップロードすれば OK ということですからね、非常に今環境が整っている、ほぼ皆さんね、そういう状況だと思いますけどね、こういった形で簡素化されているというのがですね、現状でございますね。試験結果の通知書もですね、この電子メールで添付して送られてくるということですから、各自送られてきたものをですね、印刷して行うということですからね、これも非常にね、いいですよね。現在も11月1日からですね、受付を開始しているということでね、ございますので、もうすでにですね、来年の1月期のですね、この試験受ける申請をされた方はですね、この電子申請をご利用されていることかと思います。この電子申請はね、もうインターネット申請のみということですから、従来のね、紙、これはもう廃止ということなんですが、特別に理由がある方はですね、一部紙も受け付けているようでございますが、基本的には電子申請ということでございますよね。このね、試験申請方法、そしてさらにですね、来年からですね、一応実施を予定しているということですが、この CBT といわれるですね、コンピューター利用の試験、この試験もですね、この PC を使った形でですね、進んでいるということですね。でもすでにですね、一度かな、この実施をされているようでございますね。これは集合形式で、その試験の会場に行きますと、それぞれ端末が置いてありですね、一人一人がその端末を使って、その画面上で出題と回答を行うという、いわゆる CBT 方式、コンピューター利用試験ということで、実施をしていると、来年度ですね、令和4年、こちらから実施をする予定ということでございますが、本年度中にですね、限定的にもすでに実施をしているということですね。この画面を見るとですね、申請時にですね、 ID パスワードが送られてきてですね、これを試験場に行ってログインをするという形で、そこから始まるようでございますけどもね、はい、なかなかこのあたり最初はね、あららという感じで呼ばれるかもしれませんけど、このあたりは会場で説明あるんだと思いますけどもね、紙ではなくですね、この画面を見て全て回答していくというのがね、なかなかね、どんなもんなのかなということでね、私の時期はもう全部ね、その試験場に行って、筆記試験を受けたわけでございますけどもね、これから受験される方はね、こういう方向にどんどんなっていくというわけですよね。マークシートというね、形にも変わっているので、そういう意味では、電子申請をして、さらに試験もこの CBT 方式で、このね、入力さえ間違わなければですね、これ回答できるということですからね。これもあれですよね。そうすると、この問題に対して回答がもうすでにあると思いますのでね、この回答が終わって、試験が終了した後ですね、少し時間を置いて、その日に合否が判定できるという形にはこうならないんですかね。この辺はなんかね、今後また変わってくるかもしれませんけどね。今のところ会場でその集合形式で受験をすると、これはね、それぞれのご自宅の端末でですね、それぞれ決まった時間にログインしていただいて、個別に受験者がですね、この見えないところといいますか、個別にご自身のね、自宅の端末で受験するというのも可能は可能なんでしょうけどもね、やはりこれは難しいですよね。集合形式で試験官の方がいてね、皆さん黙々と端末に向かってカチャカチャやってると、そういうような感じになるんでしょうかね。はい、アマチュア無線、あるいはね、この無線従事者の試験も、こういう方向にどんどん進んでいくというね、ところでね、ございますよね。はい、ということでね、電子化がどんどん進んでいるということでね、ございますが、 業務の中でもですね、例えばその私どもも非常に、ね、複雑になっている消防関係のですね、設備類、こういったもののですね、いろいろな点検資格者とかですね、消防設備士等いろんな資格があるんですが、まあ、定期的にですね、この法令改正に伴って受講をしなければいけない定期講習というのがあるんですが、まあ、これがですね、今年に限ってかわからないんですけど、自宅でですね、講習を受けるという方向にね、切り替わっているところがありましてですね、これは消防設備点検資格者かな、だと思いましたけども、この決められた講習、これ5時間の動画があるんですが、登録をすることによってその動画をですね、受講者がこう見るわけなんですよね。で、この端末の前にいないとこれすぐ分かるようになっているということなんですよ。これがですね、カメラを使って顔認証システムを採用していると。で、受講者がですね、モニターの前にいて、まあ、定期的にですね、このシステム側から本当に目の前にいるかどうかをチェックするというね、そういうことをやるようなんですよね。この辺もちょっとプライバシー的な問題とか、その辺はどうなのか分かりませんけれどもね、まあ、システム側が顔認証システムを使って、この受講時に申請した顔写真とですね、同じ人物が端末の前でしっかりですね、こう受講しているかというのが確認できるという形で、5時間、まあ、途中の休憩とかですね、ポーズはできると思うんですけどもね、それもある程度制約があるんだと思いますけどもね、まあ、5時間動画をですね、まあ、自宅で見るというのは非常に大変な気がするんですけどね、まあ、そんなようなシステムに変わるというようなね、こともありました。まあ、コロナの関係でと書いてありましたんでね、今年度だけかもしれませんけど、基本的にはそういう方向になっていくのかなって気がいたしますね。まあね、その中で、どんどんどんどんとこういう形でですね、この、試験に至るまでですね、この PC を使った、受験になるということでね、なかなか昔鉛筆を転がしてですね、選択肢の番号をですね、決めるというようなことをやっておりましたけどもね、もう筆記用具もいらないということになるんでしょうかね。まあ、計算問題なんかありますからね、これは自分でね、手元で計算してその答えを得るというようなことでね、必要なのかもしれませんけどもね、まあ、いずれにしましてもね、もしこの電子申請、そして、この CBT 方式で受験された方がおられましたらですね、その体験記などもお聞かせいただきたいなというふうに思うところでございます。はい、というわけでございまして、本日の QRV、コーナー、最近の国試受験事情ということでお送りをいたしました。はい、それではここでね、楽曲を1曲お送りしたいと思います。今日はですね、洋楽をね、懐かしいナンバーからお送りしたいと思いますが、今日はですね、キャプテン&テニールの愛ある限り、ラブウィルキープアストギャザーというね、原曲タイトルでございますが、これなんで愛ある限りなのかなというのもあるんですけれどもね、はい、大変ヒットした曲ですよね。1975年ということでね、まあ、高校生の時代ですかね、あの頃ね、よくね、中学校からね、高校のあたり、洋楽を結構ね、聴きましてね、わけもわからず FN を聴いてですね、全米トップ40をね、聴いたりとか、いろいろやってましたけどもね、はい。まあ、一時無線をやりながらそっちの方へ一時走った時もありましたけどもね、懐かしい限りでございます。というわけで今日はキャプテン&テニール愛ある限りお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーをお送りしたいと思います。いつもね、本当にありがとうございます。
また無
線、今日はね、まず最初にですね、セブンエリアの方ですね、この方も初めてですかね、 JR7DHD 小見山さんかな、ありがとうございます。初メールですということでね、ありがとうございます。冬シーズンとなり、そろそろ雪の季節ですということでね、スノーノイズがひどいですが、雪がアンテナに付着して風が吹くとエレメントに被害が出やすくなるので、 着雪しないようにしたいのですが、なかなか難しいです。水分の多い雪が降った時にはなかなかくせ者で、凍りついてしまうとなかなか雪が取れず大変です。アンテナを回転させたり止めたりしてエレメントを揺さぶると多少は落ちてきますが、キリがありません。ワイヤーダイポールは切れることもあります。雪の多い地域の皆さんはいかがでしょうか、ということでね、いただいております。どうもありがとうございます。初めてのねメールいただきましてありがとうございました。プリフィックス7ですからね、東北方面の、ね、方かなと思いますけどね、そうですね、まあ、この地域によってね雪 の, その質も違うんでしょうけどね、やはり水分が多いとねどうしてもエレメントに付着して、よく言ってるんですけどね、もう本当霧たんぽの状態になってねちくわ状態で、もうエレメントにちくわが刺さってるようなねそんな感じもしますけどね、なかなかこれが取れなくてですね、風が吹くとですね、非常にこう重たいままエレメントにも負荷がかかりますのでね、曲がってしまったりとかねずれてしまったりとかいろいろありますよね、これはね
本当に、
それとかねワイヤーダイポールね、これも重くなってですね、この止めてるところがね外れてしまうというケースもあるようでございますけどね、やはりこれはねその都度その都度払うっていうこともできませんしね、なかなか大変だと思うんですよね。まあ、こればかりはね、しょうがないのかなって気がいたします。まあ、私どもがね工事にお伺いしているお客様のところではですね、雪の被害ってあまりないですね、やはり風の被害って結構多いですけどね、はい、この辺はね皆さん雪国のね地域の皆さん方は大変苦労されているのかなという気がいたします。まあ、アンテナを回転させたりしてね、着雪したすぐの頃はね、こうポロッと落ちるんでしょうけどね、まあ、一晩中回してるわけにもいきませんし、工夫してですね、夜中中ずっとこう動いたり止まったりするのを繰り返すような、装置を作るとかですね、それもまた大変ですからね、なかなか難しいと思いますけどもね、はい、ワイヤーダイポールもそうですよね、やっぱり、ワイヤーといってもですね雪が付着して、重くなるとねどうしても、止めてるところがね、切れてしまったりするというケースも多いようですね。はい、いろいろとご苦労あるかと思いますけどもね、なんかまたアイデアをお持ちの方がおられましたらですね情報いただきたいなというふうに思います。またねスノーノイズのね問題もあるのかなって気がいたしますけどね、そのあたりどうなんでしょうかね、お聞きしたいところでございます。どうもありがとうございました。またメッセージをお待ちしたいと思います。続きましてはですね、この方は IASS さん、ヤスさんかな、あこちらも初めてのメールですね、いただきましてありがとうございます。最近7メガの状況がとてもひどいです。お、OTH レーダーと思われる信号がバンドの上から下までずっと妨害をされていて、特に私は CW の運用が多いのですがほとんど運用ができません。総通局へ報告をしたところで国外からの信号と思われますので、止めることはできないでしょうね。 OTH レーダー特有のパタパタがあり、バーという連続音、ブーという、断続音、いろいろパターンがあるようですが、皆さんのところではどうですかというふうにねお書きになっております。ありがとうございます。これね最近すごいんですよ。まあ前々からありましたけどね、ここのところねずっとね連日出てますね、これね。はい、聞いた限りでね3パターンですよね。お書きになっている通り、以前のですね従前 の, あのパタパタですね、ウッドペッカーと言われているタイプ、それから、この断続的にブーという音、この細かなですね周期の、短いパルス系だと思うんですけどね、これの断続した音、それから連続してこのバーストーンみたいなバーという音、この3つがですねパターンとしてあるような感じなんですよね。
ま
あ、従来のパタパタはですねある程度ノイズブランカーの、細かな調整をすると聞きやすくねこう止まるようにはなるんですけど、やはり周期の短い連続音とかですねこのあたりはちょっと難しいですよね。特に 6.9 メガぐらいでセンターかな、そしてかなりバンド広がってんですよね。でひどい時はもう7メガはほぼ埋め尽くされるという感じで、特に低い方の CW バンドはかなりきついかなって感じもしますし、上の方まで広がってて全然使えない時もありますしね。あとこれ地域にもよるんでしょうかね、それでもめげずに更新してる皆さん方もいらっしゃるようですしね、はい、その辺ですけども、皆さんどうでしょうかね、これね国内の方々かなり困ってらっしゃると思うんですけどね。
何が面白いの？
主にこれ大陸方面でね、送信されてるということで、まあ、BY 方面なんですかね、 なこればかりはねちょっとねなんとかしてほしいですけどね。はい、もうこれが出てきますともう9オーバーでバーンと触れちゃいますんでね、信号が弱い曲だとなかなかこの7メガですと聞こえない時が多くてですね、もうこのバンドは諦めるしかないという感じなんですけどね、まあ、以前はねこのパタパタノイズね、あのハイバンド21メガとかね14メガでも突然出てきましてね、まあ、ケンウッドとかのですねトランシーバーのノイズブランカーを割と聞いてた記憶があるんですけどね、はい、またねこのパタパタノイズのこの、このパルスの動機に合わせてですね、端点を送信し続けるとどんどん周波数がねずっといって出ていくというバンド外へ逃がすことができるという都市伝説的なこともありましてね、結構皆さんやってる人らがいましたけどね、あれは本当だったんでしょうかね、分かりませんけども、断続的ではなくて突然バカーンと出てきますんでね、更新中にあれが出てくるともう頭がきますけどもね何にも聞こえなくなっちゃうんで困ってしまいますけどね、まあ、7MHz が今そんな状況でございまして、これがまたどんどんバンド広がらないといいかなという気がするんですけどね、なかなかやまないですね。
あ、は
い、まあ、これあの OTH レーダーっていうね、まあ、一つの、まあ、じゃないかと言われている、まあ、ほぼそうなのかなというところですよね。でこの短波帯を使って、まあ、通常レーダーっていうとねマイクロ波とか高い周波数を使うわけですけど、これは水平線のさらに向こうのですね見えないところの、対象物をね、この確認したりするために短波帯の、ね、通信を使った、まあ、電離層反射波とかを、ね、使った、まあ、水平線以降のこう観測を行うというためのものが基本的なやつですよね。まあ、従前のロシアから出てたですね、OTH レーダー、その他にまたねかなり最近はバージョンアップしてですねそのいろんなものが出てるということなんですがね、まあ、これがね出てくると本当に通信に障害を与えるのでね、困っているところでございますけど、まあ、最近のね大陸弾道ミサイルとかですね、いろんなものが飛び交いますので、そういったものがですねなるべく遠くから発射されるのを未然にキャッチ、未然というか事前にキャッチするというためのねものなのか、まあ、よくねその辺は分かりませんけどね、まあ、以前は国内からもですね昭和40年代ぐらいですかね、送信されてたっていうね、記録があるんですけどね、まあ、これはやはりいろんな問題があって、中止になったようでございますけどもね、それ以降も、ウッドペッカーノイズとして、UA の方からね、いわゆるパタパタがですね突然聞こえてくるというのはね相変わらずでございましたけど、一時ね収まってたんですけどね、また近年復活されてね、バージョンアップされてきましたからね、困ったもんでございますよね本当にね、なんとかしてほしいという感じでございますが、はい、こちらについてもですね、まあ、番組の方でもですねなんかこれについてはねいろいろと調査をねしてみたいなというふうに思いますが、なかなかこういう系はね情報が上がってこないので、難しいんですがね、なんとかこの対策したいと思います。はい、どうもありがとうございました。また状況などねお知らせいただきたいと思います。ということは今日はね時間になっちゃいましたね。はい、というわけでございまして5内コーナー以上でございます。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでね本日もお聞きいただきましてありがとうございます。今日はね番組冒頭ねオープニングのところでは、このハイビジョンの日なんていうね話題をお送りしましたけどね、今日の日をいろいろ見てますとね、この三島由紀夫さんがね、この市ヶ谷のですね自衛隊のね、あの基地の中で、滑空自殺をね図った日が今日ね11月25日だということで、1970年ということですか、もうだいぶ前ですよね。まあ、当時覚えてますが翌日の新聞の一面にですね すごいあの画像というか写真が載った新聞が、ね、出たのを、ね、記憶しておりますけどもね、皆さんも覚えてらっしゃるかもしれませんが、はい、まあ、未だにねこの時期になると、あの時にね三島由紀夫さんが、鉢巻きを締めてねあの本館の前でしょうかね、で演説してるね姿を、動画等でご覧になった方多いかと思いますけどね、今あそこの場所は、一部あの見学できるんですよね。昨年ですかね、何かの集まりの時に、市ヶ谷の基地をあの見学できるというのがあって、で東京裁判をやったの場所とかですね、その三島由紀夫さんの滑空自殺を図った場所とかね、そういうところがですね、まあ、中までは入れないですけどね、見ることができるということで、それもまだ残ってるというねことでございますけどね、 はい、そんな日でございましたね。まあ、それと、まあ、メールの中でありましたけどね、この OTH レーダーの、ね、件、これね、本当最近ね、斜めが非常にすごいんですよ。で、まあ、コンテストなどね、週末行われたりもしてるんですけど、容赦なく出てますんで、これによって本当にね、運用ができず、斜めがを諦めるっていうね、状況にもなってると思うんですけどね。まあ、これはやはりね、軍事目的でね、使っているものとしか思えないんですけどね、このあたりどうなんでしょうかね。まあ、6.9、そうですね、6メガちょっとし、6.9 メガぐらいかな、のあたりでね、ちょうど中心じゃないかと思われる波なんですよね、こう見るとね。それがずっとバンドがこう広がってるということでね、ございますけど。昔ね、このウッドペッカーが出てた時に、ケンウッド、まあ、当時のトリオですね、520ね、このシリーズのノイズブランカーは非常によく聞きましたね。まあ、個体差もあるのかもしれませんけどね、バサッと消えてたんで非常に嬉しかったんですけどね。まあ、八重洲の当時101のノイズブランカーでは消えなかったですよね。まあ、その後、ノイズブランカーの調整がいろいろできるタイプが出てきましてね、多少このパルス幅を調整できて、ノイズブランカーの方で調整して消すなんていう方法もね、あったんですけども、まあ、なかなか困ったもんでございますけどもね、早く収まっていただきたいなというふうにね、思うところでございます。というわけでございましてね、本日も QRL お聞きいただきましてありがとうございました。来週はいよいよ12月の放送になりますね。それではまた来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。